もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
私は、
はい。
小学校、中学校、高校と行ったんですけども、
はい。
体罰っていういじめは受けてないんですけども、ひそひそ話で悪口を言われるとか、
はい。はい。
ある時朝学校に行ったら私の机の上でピンポンをして遊ばれていたりとか、
はい。
ちっちゃないじめかもしれないんですけど、私にしたらとても嫌で嫌でしょうがなかったいじめを受けてきまして、
はい。
で、中学校の思春期の時に一番言われて嫌だってショックだったいじめの内容が、私ちょっと体毛が濃くて、
はい。
で、当時同じクラスだった男子に、
はい。はい。
お前の体毛俺のお父ちゃんより濃いなって言われたのがもうすごくすごくショックで、
はい。
学校に行くのが辛かったんですけども、中学3年の15歳の時にお父さんが亡くなりまして、
はい。はい。
で、親がお母さんだけになったので、
ええ。
いじめられてても、絶対登校拒否とか絶対できないって自分が思ってて、
ああ、なるほど、なるほど。はい。
で、高校2年の17歳の夏休みで統合失調症になりまして、
はい。
家は父
そ
親
の、
はな、
統合失調症になった時の症状ってどうでしょう
い。一番ひどかった症状が、
か？はい。
お隣と壁続きの家だったんですけども、
はい。
壁に穴を開けられて、
はい。
穴から私を覗かれてるとか、家の周りの近所の方にいろんな悪口を私が一点集中で言われてるって自分が思ってしまったりっていう、被害妄想がひどかったです。
はい。
でも私はお父さんが家にいないから働かないとと思ってましたので、
はい。
高校を出て自力で求人誌や求人広告でアルバイトを探しながら、20
はい。
代の10年間は、転々といろいろなところを職場を渡り歩きまして、
はい。
で、その転々と職場を渡り歩いてた時も、職場の同僚の方、いろんな年代の人と出会いましたが、なかなか人間関係がうまくいかず、私ちょっと仕事をするときに、仕事はちゃんとできるんですけども、手が遅いっていう難点がありまして、で、そのことでいろいろな職場で、手が遅いなっていうことで、ひそひそ話で言われてたりっていうことが、繰り返しありまして、
先ほどね、その統合失調症がひどい時には、いわゆる壁の穴から隣の人が覗いてるだとか、っていうこと自身は、それは本当じゃなかったと。被害妄想だったと。
被害妄想だっていうのは、その当時は周りが言ってて、私は本当にそうされてると思ってました。
だからその時はね、だけど、今はそうは思ってないわけでしょ？で、今回の、仕事はできるんだけれども、手が遅いっていうので、周りがひそひそ話をしてると。それについては、今でもそう思ってんの？
今でも思ってます。
これ被害妄想だとは思ってないのね。
それは、思ってないです。
はい。で、それで？
それで、そういうことの経験から来るのかは、私は定かでは自分ではわからないんですけども、
はい。
全くもう幼少期から今までずっと自分に自信が全く持てず、今、精神科のクリニックにずっと通ってますが、
はい。
そこの先生に褒められたりとか、
はい。
頑張ったねとか言われたりとかしても、
はい。
自信がなくてなくて、で、今、外出するときに、人の視線を感じたときに、私の顔がちょっと筋肉が引きつるっていう症状がありまして、で、それを街で出会う人が、私のことをその引きつった顔を見て、 笑っているって、私はこれが本当だって思ってしまってるんですけども、
はい、
で自信がないから顔の引きつりとかも出て、自信なく歩いてるから周りの視線もかなりすごく敏感に気になったりとかしてるんだと自分で思ってて、で自分に自信が、
はい、人と目線があった時顔が引きつるっていうのは実際にそうなるの？
あの顔の筋肉がピクピクってなってるのは自分で感触として分かる時があります。
ああ、なるほどね。
はい。
でそれを見ると相手の人が笑うっていうふうに思うわけね。
はい、そうです。
で実際に笑い顔を見てるの？
笑い顔を見たこともあるし、笑ってる声も確かに自分の耳には聞こえてるって思ってます。
ああ、なるほど。で、
でそういうことをあの気にならないように、
うん、
街は堂々と歩いたり、
うん、
私が褒められたりした時に自分が、ああ今褒められたんや、自分はすごい頑張ってんねやって自分で思えるようになるには、
はい、
自分に自信が持てないといけないと自分は思うんですけど、どうしたらいいでしょうかというのが今日のご相談なんですが。
なるほど。
はい。
わかりました。あなたはおいくつかな？
41歳です。
今はお一人？
今、母は、
はい、
高齢者施設に入れてまして、家では一人暮らしです。
なるほど。ご兄弟は？
妹一人いますけど、既婚者で、
はい、
近くの家には住んでるんですけども、別宅で住んでおります。
はい、わかりました。
はい。
じゃあ、その、自信をつけるにはどうしたらいいかっていうことですよね。
はい。
今日はですね、精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いします。
はじめまして、高橋です。
はじめまして、よろしくお願いいたします。
今は生活はどうしてるんですか？
妹の自宅のかなり近くの家に最近引っ越しをしまして、
うん、
全くの一人暮らしの状態です。
うん、収入は？
情けないことに無職なので、
うん、
お父さんの遺族年金とか、
うん、
お母さんに入ってくる年金とか、
うん、
お母さんがお父さんが働いてた時にちまちま貯めてくれていた貯金を切り崩してなんとか生活しています。
ね、10年間ぐらい働いてたっていうふうにおっしゃってたけど、その後はどうおっしゃったの？
お母さんが、
うん、
私を高齢の年齢で産んでる母なので、
うん、
同級生よりは私が母の介護をする時期がかなり早かって、
うん、
で私が34歳の時にお母さんがちょっと介護がいるような感じの体調になりまして、
うんうん、
で私はそれまでは仕事をなんとか見つけてはなんとかやってきてたんですけども、
うんうん、
お母さんがそういう状態になってから、
うん、
仕事と家事とお母さんのことを見るっていうことがちょっと私自身とてもじゃないけどできない状態になりまして、
うんうん
うん、34歳の時から仕事ができてません。
介護にもあったってことだね。
はい。
それから発病はそうすると17歳、8歳？
17歳です。
17歳ね。
はい。
で、ご自身でも年金はもらってる、障害年金。
クリニックの先生に何回かご相談したんですけども、うん、あなたは今みたいに、
うん、
なんとか自力で一人暮らしする生活能力があるから、
うん、
障害年金を申請しても絶対降りないって何回も言われまして、
そうなの？
はい。
うん、そうなんだね。
はい。
そうするとさ、
はい。
あなたの主治医の精神科医から見ると、
はい。
34歳までずっと働けた上に、
はい。
34歳からは母の介護をしっかりやって、
はい、
今はお母さんを施設に入れて、
はい、
で現在は一人暮らしをちゃんと送れてるという評価だよね。
はい、
それすごく高い評価じゃないの？
はい、
で僕ら統合失調症をずーっともう40年近く見てる人間にとっては、
はい、
あなたのように社会性があって、
はい、
でチャンスさえあればずっと、10年以上働けてきた統合失調症の方が圧倒的に少ないの。
はい、
だからあなたは、はい、まあ統合失調症自体はすごく不幸なことだったけれど、
はい、
でもこれだけ働けるっていうことになんで自信を持たないかな。それがもうあなたにとって最大の自信になるべき出来事だよ。しかも大体若くして発病する人は予後がそんなに本当は良くないの。
はい。
あ、後々がね。でも17歳で発病したにもかかわらず、
はい。
ねえ、その後、
はい、
これだけちゃんと働いてきた人って、普通教科書に載るぐらい立派な、変な言い方だけど、統合失調症の患者さんの、あり、はい、理想系の人生っていう感じだよ。
はい、ありがとうございます。
うん。だから、はい、それについては自信を全然普通に持ってくれて、
はい、
あなたが持たないって言うんだったら、統合失調症の患者さん全員自信持てなくなっちゃうよ。
はい。
それぐらい立派な人生。
はい。
うん、だから自信を持って、まずその、あなたがやってきたことは素晴らしい。
はい。
それから、肝心の今が、
はい、
ね、ちょっと街を歩くと、
はい、
みんなが自分のことを見ているというふうに思って、
はい、
緊張してしまって、しかもその緊張した顔について笑ってる人がいるっていうのが、
はい、
ちょっと気になるんだけれど、
はい、
街歩いてる人はさ、
はい、
あなた街歩いてる人のこのいろんな人の顔の表情がこわばってるからって笑うっていうような見方をして街で歩いてる？
歩いてないです。
歩いてないでしょ。
はい。
だから逆に言うとあなたを見てる人も、はい、いたとしたまに視線が合うとしてもあなたには全く関心を払ってないと思うよ。
はい。
だからちょっとやっぱりね、
はい、
少し感覚的に過敏になりすぎてるところがあるし、
はい、
笑ってるってことになっちゃうと少しまた被害妄想が完全に消えてなく残ってるのかなと思って心配。
はい、
この十何年、
はい、
20年近くこれだけ頑張ってきている割には、
はい、
ちょっと被害妄想が残ってるのが意外。
はい、
うん、だからもっともう前向きに、
はい、
そんなネガティブに考えないで、
はい、
前向きに発想して前進してごらん。
はい、ありがとうございます。
お分かりいただけましたか？
はい、
うん、まあさっきのね、人が見て笑ってるわ、
はい、
一般人で言うとね、自意識過剰な人がそう思う。なので、
はい、
うん、
はい、
人はそんなに相手の人間、通りすがりの人間なんか見てないし、
はい、
気にも、その代わり気にもしてくれないし、助けてもくれないって、
はい、うん、
それくらいのこと、感覚で、
はい、
考えられるといいと思います。
ありがとうございます。
はい。
はい。
じゃあ、そういうことで。
はい、お二人の先生方本当にありがとうございました。頑張ります。
あ、はい、やってみてください。
あ、はい、ありがとうございました。
もう自信できたじゃん。
そうでした
ね。
はい、 あ、 ありがとうございました、
は
い、
失礼します。
失礼いたします。
大事に。
うん、しっかりしたね、順序立ててお話のできる女性でしたね。
うん、
だけどこの女性は幼少期からいじめられてたとかなんか言ってましたが、
うん、
そばにいて 励ましたり褒められたことってないのね、きっとね。
そうでしょうね。う
ん、だから、精神科の今のお医者さんが褒めたら泣きそうになったでしょ、
うん、
やっぱり嬉しかったね。
ね。
うん。だから、そばで支えて褒めてくれる人がいたら、この人は、うん、本当に自信を持って立ち直れるんじゃないかなという、そういう印象でしたね。
はい。